はい、こんばんです。来ました。ちょっと遅いですけどね、どう考えても。はい。今日はですね、今日もですね、お書いたシリーズもの、宮大工シリーズの、朗読ということで、3回目、になります。で、まあ今日で、終わらせられればいいなと思いつつも、まあどうなるか、分かりませんが、やってみたいと、はい、思います。はい、ではですね、前回ですね、サイトのアドレス載っけてないね。一応載っけましょうか。で、今から載っけますけど、そこのサイトのその17、時来たりというところまで、読んだので、次回は18から行きましょうということなので、今日その次回のあれなんですけど、18からやりましょうというところなんですけども、ちょっと待ってくださいね。あ、いけない、ちょっと待って。H 切らなきゃいけないんですよ。あれ？ちょっと待って、なんかまずい言葉が含まれてる。ちょっと待って貼れないのこれ、まさかなんで NG ワードって何マジで NG ワードえ何 NG ワードって、俺の知らない NG ワードが入ってるらしいですよお、マジで意味がわかんねえ。え、NG ワードってどれだえ、このアドレスに NG ワードなんて含まれてる、なんかまずいのかこれ。ということでですね、晴れませんでした。じゃあですね、宮大工シリーズでググってですね、ドア玉に来るあのサイトですね、宮大工シリーズ、そうですね、宮大工シリーズと、書いてですね一番上に来る話というかサイトを読んでますんで、もしよければそこを見てくださいでですね、そこの、その17まで読んだので今日18からということです。で、ジイタレス読み、あ、その前にですね、自分のジータのですね、ちょっとデザインと言いますか、あれをちょっと、久々ですね、変えてみました。で、多分これ113番さんはそれのこと言ってくれてんのかなと思うんですけど、自分ブログのトップは変えてないので、もしブログのトップの話だとしたら、それはそれでありがとうございますなんですけど、ブログはもうはっきり言って2ヶ月ぐらいやってない。完全にツイッターに移行して2ヶ月ぐらいやってないんで、ブログのトップをもし褒めてくださってるならそれはそれでありがたいんですけども、多分これはタイミング的にも見てジータのことを言ってるんだと思うんですけど、ブログのトップって書いてあるんですけどね、113番さんの、これはまあありがとうございます。はい、で112番が朗読やらないのみたいなの書いてありますけど、朗読会って書いてありますけど、別に会って言っても一人でやってますからね、朗読会っていうようなものはないんですけど、はい、で、レッスン読みで115、おっちゃん番号と、まあ、おっちゃんじゃねえですけど、こんばんはと、まあ遅かったです、起きててよかったと、まあ本当に無理せずですね、眠かったら寝てちょうだいということですねで116、2時だというのにおっちゃん勇さんだと、おっちゃんじゃないですよ。はい。勇でもないわけじゃないですよ。はい。じゃあ行きましょう。宮崎シリーズ18、焦燥という題名の、話から行きましょう。多分こんな時間に、てかね、なんか書いときゃよかったわね。まあいいや。自分も本当に今日やるかどうかちょっと迷ってたと思う。うん。じゃあ行きましょう。焦燥。この髪飾りをくれた少年はどんな感じでしたか。俺は髪飾りを沙織に返しながら聞いてみた。 私は小さかったのでよく覚えてないんですが、なぜかとても懐かしい感じがしました。まるで言いよどんだ沙織の後を継ぎ、母上様が話し出した。まるで沙織の血縁者のようでした。顔立ちや雰囲気も似ていて、後になってもしかしたら沙織の本当の兄ではと主人と話したものです。しかしとても神々しく優しげな少年でしたので、あの少年は神様の使いで、沙織は神様がしおりを転生させてくれたのだとその時は考えました。再び沙織が話し出す。でも私はしおり姉様の生まれ変わりではなく妹でした。〇〇様には先ほどお話ししましたが、私の夢にはしおり姉様がよく出てきてくれて、私をとても可愛がってくれました。いつの間にか私の方が姉様よりもずっと年上になってましたけれど。親方もしおりのことを思い出したのか涙ぐんでいる。しおりのことを覚えている弟子たちも集まってきて、しんみりとした空気に包まれていた。最初に握りしめていた髪飾りは今持っていますか？少しの間静まっていた空気を破り、俺は沙織に聞いてみた。はい、ここにあります。随分と古いものみたいで傷が多かったのでペンダントにしたんです。沙織は白い胸元からペンダントとなった髪飾りを取り出し、俺に渡してくれた。沙織の体温が残り、ほのかに暖かいそれを受け取ったとき、心臓がドクンと脈打った。なぜ回してきたような、なぜ回してできたような、擦れ跡と、細かい傷が数多く残るそれは、かつて俺が二度目に収め、そして土砂に埋もれてしまった、あの髪飾りだった。その髪飾り、どこかで見たことが、いつの間にか俺の後ろに回り込んで覗いていたお客様がつぶやいた。驚いて振り向くと、そこには大神様のお社を管理している神主さんがいた。あ、これは丸々さんが大神様に納めたものじゃないですか。その場にいた皆の視線が髪飾りと俺に集中する。丸々、本当なのか？親方が絞り出すように問いかけてきた。はい、確かに俺がかつて大神様に納めたものです。間違いありません。
どういうことなんですか？
沙織が混乱しつつ聞いてきた。いや、周りの全ての人々が混乱している。俺と優子さんとその夫アキラを除いて。沙織さんが大神様だということですよ。アキラがボソッと答える。
アキラ。
俺が叱責するが、アキラは構わず語り出した。兄さんは大神様を愛し、大神様も兄さんを愛した。二人のあまりの愛の深さに、天照大神様が心動かされ、大神様は人へ、沙織さんへと転生なさったんでしょう。ただ時間を超えることまではできなかった。だから、やめろアキラ。親方だった。親方が静かに冷めると、さすがにアキラはそれ以上口を開けなかった。宴の席はいつの間にか静まり返っていた。
さ、お祝いの席が静まっちまったら仕方ないよ。
パンパンと手をたたきながら、おかみさんが声を上げた。
そうそう、皆さん、さあ飲んで飲んで。
優子さんも声を張り上げる。席を切ったように止まっていた時間が動き出した。俺もアキラにコップを持たせ、ビールをなみなみと注ぎ込んだ。俺には沙織がビールを注いでくれ、アキラと俺は一気に喉の奥へと流し込んだ。宴は深夜まで続き、沙織とご両親、若い弟子たちは12時前に部屋へと引き上げた。お客様がすべて部屋に戻り、それを見届けてから親方夫妻も引き上げ、最後に残ったのは俺、そしてアキラと優子さんだった。
二人ともかなり酔ってはいるが、なんとか理性はつなぎ止めている。優子さんのお酌で静かに日本酒を飲んでいるうち、明が口を開いた。兄さん、沙織さんは大神様ですよね。
ああ、多分な。
兄さんどうするんですか。
俺は大神様、いや沙織に自分の気持ちを伝えるつもりはないことを話した。
なぜですか。
明が声を上げる。俺は年が離れすぎていること、俺のことを覚えていないことを主な理由として、そうなると常識的に難しいだろうからと答えた。
育児なし。
それまで黙っていた優子さんがうつむいたままぼそっとつぶやいた。
怖いんでしょう、あの方に拒否されるのが。
ゾクッと背筋に寒いものが走る。
違う、いつもの優子さんじゃない。
優子。明も何かを感じたらしい。
優子さんがスーッと顔を上げる。その顔は優子さんのものではなかった。
目尻がキュッとつり上がり、高い鼻筋の下には厚めな赤い唇、そしてわずかに 赤く光る瞳。この刃物のように尖った美貌は。
お狐様。
アキラが息を呑む。俺の背中にも冷たい汗が流れた。
以上。焦燥っていう話でした。
で、続き19、思い帰りし夜っていう題名の話。
お狐様の突然の発言に息を呑む俺たち。優子さんがお狐様に疲れたのは何年ぶりだろうか。もう10年以上前になるのだなと、などと脈打心臓とは裏腹に、思考は妙に冷静に過去を思い出していた。
お久しぶりね、〇〇さん。そしてあなたも。
口の端を上げ、かすかに笑う彼女。ぞくりとするほど妖艶なのだが、同時に冷たい旋律を覚える。俺は頭を振りながら精神を統一し、大きく息を吐いた。
なぜ出てこられたのですか。
俺が尋ねると同時に、アキラがビクッと震える。
ご挨拶ね、久しぶりに会えたのに。あの方に対しては弱気なのに、私には随分ときつく当たるのね。
よみがえる。苦く切なく、そして少しだけ甘い記憶。お狐様に疲れた優子さんをアキラが抱きしめて沈めた夜。あれ以来彼女が現れることはなかったのだが、
なぜ出てきたのかは分かってるでしょ。あの時の私の言葉忘れていないはずよね、あなたたちなら。
確かに覚えてる。彼女は言った。俺の心が変わった時、また会いに来ると。
覚えています。だけど俺の心は変わっちゃいない。俺は大神様だけを愛し続けている。
彼女の微笑が嘲笑うように変わった。
そう、その答えがあの方を見守っていくってことなの。自分の気持ちを伝えることなく。
ふんとせせら笑う。
触れてはいけない時には抱きしめたくせに、触れられるようになったら諦めるなんて。あなたと結ばれるために、ん、誤信を人にまで落としたあの方が報われないわね。
その言葉に俺は驚愕した。
俺と結ばれるために。
その時ガタと物音が聞こえた。俺とアキラはビクッと驚き、物音の下方を見る。そこには沙織が見覚えのある少女と手をつないで立っていた。記憶の中から愛らしい姿がよみがえり、その少女と重なった。あれはしおり、しおりちゃん。俺がつぶやく。しおりは俺の記憶の中にあるままの天使のような微笑みを見せ、すっと消えてしまった。
優子、
アキラが叫んだ。驚いて振り返ると、倒れ込んだ優子さんをアキラが抱き留めたところだった。その顔はお狐様のものではなく、すでに優しげな優子さんのものに戻っている。呆然と立ちすくむ沙織、消えてしまったしおり、倒れ込んだまま意識のない優子さん。あまりの急な展開に俺とアキラは混乱した。俺は深呼吸をして優先順位を確認する。まずは優子さんの状態だ。アキラ、優子さんどうなってる？
とりあえず正常に息をし、脈も大丈夫、心臓も動いてる。
ほっと胸をなで下ろしたが、万が一ということもある。
沙織さん、救急車をお願いします。
俺が沙織に向かって声をかけると、アキラが答えた。
え、大丈夫です。せっかくの宴の初日にそんな縁起の悪いことはできません。俺が自分で病院に運びます。
バカ野郎、お前も酒飲んでるだろうが。そんなこと言ってる場合か。
アキラを睨みつける俺の横を沙織が通り過ぎ、優子さんを抱くアキラの前に座り込んだ。
沙織はアキラから優子さんを抱き受けると、自分の白い額を優子さんの額に当てた。数分の後、沙織が顔を上げる。
大丈夫です。彼女はもう奥様の中にはおりません。
あっけに取られる俺とアキラ。
お部屋で横にさせてあげた方がよろしいでしょう。まるまる様、お手伝いしてあげてください。
しかしアキラは一人で優子さんを抱き上げ部屋に帰っていき、広間には俺と沙織が残された。
まるまる様、少し散歩しませんか？
沙織が俺を見つめながら聞いてくる。そして数分後、俺と沙織は旅館の庭にある池のあたりをゆっくりと歩いていた。空を見上げると見事な月が光っている。沙織の歩みが止まる気配を感じ、俺は月明かりに照らされて白く浮かぶ沙織に目を向けた。
宴会から部屋に戻ってうとうとしていたら、久しぶりに姉様の夢を見たんです。
そして夢から覚めると、しおりがそのまま存在していたのだという。しおりは微笑みながら沙織の手を取って、俺たちのいた宴会場へと導いた。そしてお狐様が優子さんについているところに出くわしたと。
彼女の言葉を驚きながら聞いていたら、姉様が私をトンと押したんです。そしたら私の中に爆発したように全てが戻って。
沙織は漆黒の瞳から宝石のように輝く涙をあふれさせた。
あなたと初めて会った時のこと、あなたに抱きしめられた時のこと、
もう言葉になっていない。俺の両目からも驚くほどの涙が溢れてきていた。両手を顔に当て、泣き笑いのような表情をしている沙織。俺は両手を広げ、かろうじて声を絞り出した。
お帰りなさい。
沙織は俺の腕の中に飛び込んできた。そしてはっきりと答えた。
ただいま帰りました。
抱きしめたその華奢な肉体はあの時と同じように熱かった。どこからかわずかに流れてくる笛の音を感じながら、月明かりに照らされた二人の影は重なったままだった。以上で、次、神の土と書いて神
なんて読むんだろう、第20話。カズチでいいのかな、カズチという題名の話。完全に怖いところからはもう外れてますけど、行きましょう。とある休日、久しぶりに大神様の社へと参りに出かけた。途中酒を買い求めて車を走らせる。渓流釣りの解禁直後とあって、道には地元県外ナンバーの四駆がたくさん止まっている。中には林道にはみ出して止めている車もあり、毎年のことながらマナーの悪さに並行しつつ社へと上がる階段の前にたどり着いた。小さな駐車スペースにも数台の車が止まっており、なんとか隙間に自分の車を滑り込ませて階段を登った。すると雪に覆われた境内に大きなテントが設置されていた。また水場には炊事用具やゴミが散らかっている。さすがに頭にきたが、当人たちは釣りに行き不在なので文句の言いようもない。こんな状況で心静かに祈れるわけもないので、とりあえず散らかっているゴミと用具をまとめテントの中に放り込む。そして車に戻って木の板にマジックで、ゴミはちゃんと片付けて帰ってください、また境内でのキャンプは禁止ですと書き、テントの前に戻り立てかけた。そして酒を捧げお祈りをしてから引き上げた。しかし家に戻ってからどうも気持ちがすっきりしないので、夕方にもう一度お社へと出かけてみた。階段前にはすでに車は一台もない。そして階段を上がってみると、目を疑わんばかりの惨状が広がっていた。俺の立てかけた看板は二つに折られてゴミと共に燃やされており、ビールの空き缶とタバコの吸い殻はあちこちに散乱している。俺の納めた酒は瓶が叩き割られ、なんと水場には渓流魚をさばいた後の腹綿が大量に散乱している。神のおわす場所で殺生を行うとは。俺はあまりのことに頭が真っ白になったが、どこにも怒りをぶつけられずに震えるばかりだった。なんとか片付け終わった頃にはすでに日は落ち、辺りは真っ暗である。ため息をつきながらゴミ袋を抱えて立ち上がり、社に向かい一礼し頭を上げると、そこにはあの少年が背を向けて立っていた。いつもの穏やかな雰囲気は微塵もない。また彼の体から青い炎のようなものが吹き上がっているようにも見えた。俺の口からカチカチと音が出ている。恐怖のために歯の根が合っていないことに気づくのにしばらくかかった。彼がこちらに向かってゆっくりと振り向こうとしている。俺はやばいと直感し、バッとひれ伏し頭を地面につけて震えていた。その一瞬の後、俺の横を熱い風が通り抜ける。しばらくしてから体を起こすと、俺の横には一筋雪が溶けてできた道があった。それから一ヶ月ほど経った後、恐ろしい夢を見た。釣り人の格好をした見ず知らずの男四人が雪解け直後の大きな滝壺で半ば溺れるようにして真っ青な顔で震えながら必死で泳いでいる。するとそこに巨大な釣り針が放り込まれ、男たちの首や体に突き刺さり宙吊りとなる。そして宙吊りのまま突然腹が裂かれて臓器が湯気を立てながらこぼれ落ちる。断末魔の絶叫を上げ動かなくなる男たち、しかしまた滝壺に放り込まれると元に戻り泳ぎ出す。延々と繰り返される地獄絵図にたまらなくなり目をそらすと、滝の上に誰か立っているのが見えた。目を凝らし見つめると、それがあの少年の姿であることが分かった。表情までは見えないが、いつもの微笑みを浮かべているようだ。
しかしそこに戦立然としたものを感じ、背筋が凍るような感覚に苛まれるうちに目が覚めた。後日弟子の一人から県外から来た釣り人が4名行方不明になっているという話を聞いた。それがあの男たちなのかどうかは確かめる術もなく、また必要もないだろうと考え、記憶の隅へと追いやった。以上、カズチっていう題名の話でした。で、次行く前にジータレス読み117、なんか文体が安っぽくなってきたねと。なんかねなんかねなんかあの初めの時の面白いところから完全にもう、あーベタがいいって昨日のこの前の配信で言ったけど、これ違うな、これ違うなっていうなんかなっていう、やっぱりね、大神様は別に人にならなくてよかった気がするわ。その前でやめとくべきだった。そこの話まで持ってく必要はない。主人公と大神様は会いたくても会えないところにいるべきだったと思うね。で、118、罰当たりだなと。罰当たりすぎねえ、そう、なんだろう、それをどこまで信じてる信じてないっていうのは、だ自分も別に、そのなんだろうな、ものすごい本当に神様いるとかそういうのはちょっとわからないですけど、でもね、でもやっぱりそういうものとしてあるところでそんなことはできません、やっぱりね、そういうその精神というか考えというか、まあそういうスタンスでいることを、いたいよね。だからそんなところでそういうことをするような、だからもうなんだろう、別に神様いるとかいないとか正直関係なくて、そういうところでやるやらねっていう、そのモラルっていうんですかね、その部分がね、だからそういう意味で普通によくできるなと、それは褒めてるわけじゃなくて、で119、最初の夜宮大工さんに出した焼き魚はと。別に魚がどうこうっていうところではないんじゃないの。そこだけの話ではないと思うんですけどね。で、次行きましょう。妖子愛花。妖子っていうのは、妖怪のように狐で妖子で悲しい歌で愛花が1から5まであります。一気に行きましょうか。妖子愛花1から5です。行きましょう。大神様が変わられてから数年が経った。俺も仕事を覚え、数多くの現場をこなして自分でもかろうじて一人前の仲間入りを果たすことができたと実感するようになった。また兄弟子たちも独立し、または職を変えるなどして、いつの間にか俺が一番の古い弟子となった。弟弟子も多くの者が入れ替わり、古くからのやつは3人ほどとなった。その中で俺と一番息が合い、本当の兄弟のようになったアキラは、かつてお狐様に疲れて混沌した男だ。でも俺はお狐様を恨んではいないんですよ。あの時の話になると、アキラは必ずこう言う。確かに俺は疲れたけれど、夢の中で見た彼女はとても寂しそうで、なんていうか、無理をしている感じだったんですよね。だから、守ってあげたくなるというか。ちなみに、 あの時神主さんの奥様とお嬢様はひどい目にあったが、どちらも本当にお狐様のせいだったかは微妙である。また郵便受けに投げ込まれていた犬の耳と鼻は神主さんがすぐに処分してしまったが、一件落着した数日後、殺されたと思った飼い犬は無事に縁の下から発見された。その後俺もお狐様に疲れそうになったこともあったが、大神様の少年のおかげで事なきを得、その騒動の後で俺は神主さんの娘の優子さんと親しくなり、時々食事やドライブをしたりするようになった。彼女は国立大学での再演であり、長い黒髪を持つ美人である。頭のいい彼女との会話は楽しく勉強になることばかりで、優子さんと過ごす時間はとても楽しいものだった。ある日俺が事務所に帰ると優子さんが待っていた。
お忙しいのにごめんなさい。ちょっと丸さんにご相談したいことがあって。
俺が書類をまとめるまで待ってほしいとお願いすると、親方とおかみさんにそんなことは明日でいいからとっととデートに行けと無理やり押し出されてしまった。なぜかアキラが拗ねたようだったのが気になったが、俺たちは車に乗って走り出した。しばらく走り、食事をしようと行きつけの和食屋へ入る。料理が運ばれてきてから彼女が話を始めた。
実は最近夢にあの女性がよく出てくるのです。
お狐様ですか？
はい。
優子さんの話はこうだ。ポツンと立っているお狐様をたくさんの鬼火や狐が囲んでいる。そして何か罵倒するような言葉を彼女に投げていると。あまりにもたくさんの言葉が渦巻くためによく聞き取れないのだが、その中から何とか拾い出した言葉は恥さらしだとか直れなどの言葉で、どうも吊るし上げを食らっているようだと。また明らかに低級な狐の霊からもいいように罵られ、きつい瞳に涙をいっぱい溜めながらきっと歯を食いしばり耐えているそうだ。それを見ている優子さん自身も悲しく儚い気持ちになって涙が流れ出すところになって目が覚め、枕を濡らしていると。
私には彼女が悪い神様には思えないのです。もともと父が彼女の親代をほったらかしていたのが原因で彼女が怒りたたってきたわけだし、それに誰か命を落としたわけでもないし。
優子さんの言いたいことはわかるし、親代を修復していた時に現れた彼女の嬉しそうな様子を思い出すと、彼女はとても悪い神には思えない。あの時抱きついた彼女を振り払った自分に対して取った行動も、少々エキセントリックな人間の女性が好きな男に振られた際に取るような程度ではないかと思える。あのまま襲われた時のダメージは人間の女性とは比較にならないと思うが、お父様にはお話したのですか？
はい。でもどうすればいいかわからないから様子を見るしかないと。
俺は少々心当たりがあるので少し時間をくれるよう優子さんにお願いをし、その後は他愛もない話をして楽しく食事をした。優子さんと食事を終わらせ、彼女を送り届けるために車を走らせていた。なんとなく静かになってしまった車内の空気を紛らわすためにカーステレオのラジオをつけようとした時、優子さんが口を開いた。
今夜はまだ帰りたくないな。
俺は心臓が飛び跳ねるような感触を抑えつつ冷静を装って答えた。
じゃあもう少し走りますか？はい。
優子さんが嬉しそうに答える。俺は夜景が綺麗に見える峠を目指してハンドルを切った。峠道を走り夜景の見える展望台にたどり着く。
車を駐車場に停め、展望台へ向かう階段を上っているとき、優子さんが俺に身を寄せてきた。
寒くないですか？
少しだけ。
俺は優子さんにジャンパーを貸そうと脱ぎかけたが、優子さんがそれを制して俺の手を握ってきた。
丸々さんの手、暖かいんですね。
絡めるように繋いだ優子さんの手がドキドキと脈打っているのが感じられる。いや、俺の心臓の鼓動も激しくなっている。階段を上りきると、目の前に広がる街の明かりは陳腐な表現だが、まるで宝石箱のようだ。
綺麗。
優子さんがつぶやく。俺たちは手をつなぎ、寄り添ったまましばらく無言できらめく宝石箱を眺めていた。しばらくの静寂を破り、優子さんが口を開いた。
丸丸さんは思われてる方がいらっしゃるんですよね。
驚いた俺が顔を向けると、彼女は大きな瞳で俺を見つめていた。
そんなことを誰からお聞きになったんですか？父から聞きました。あと、アキラさんからも。
俺は答えに窮して沈黙した。優子さんは手をつないだまま俺の前に回り込んできた。
でもその方は人間じゃない、大神様なのでしょう。
まっすぐに見つめてくる彼女の瞳から目が離せない。そして彼女の瞳に涙が浮かんでいることに気づいた。空いていたもう片方の手もつないでくる。華奢な手はひんやりとしていた。
はい、
俺は大神様のことを愛してしまったようです。自重気味につぶやく。やはり現実に存在するかどうかもわからない方を思っているなどと口にするのははばかられてしまう。
そんなのおかしいよ。
突然優子さんが叫ぶ。大きな瞳から涙の粒がこぼれ落ちている。
だって大神様なんて、神様なんて現実に存在しない。もし存在したとしても人間となんて結ばれるわけない。なんでそんな方のためにあなたが苦しまなきゃならないの？そんなのお狐様に取り憑かれたアキラさんと変わらないよ。
俺の瞳をしっかりと見つめながら叫ぶ優子さん。俺は驚きと腹の底から湧き上がってくるような愛おしさに戸惑っていた。
私は〇〇さんが好き。初めて会った時から好きだった。だけどあなたは。
あーんと子供のように泣きじゃくり始めた彼女を両手で抱きしめた。その瞬間は彼女がこの世で最も大切な、守ってあげたい存在だった。泣き止み、しゃくり上げながら俺の顔を見つめる優子さん。見つめ返すと彼女はそっと目をつむった。俺は彼女の唇に自分の唇を重ねた。そっと唇を離すと、はにかむような満面の彼女の微笑みがあった。俺も恥ずかしくなり、彼女をぎゅっと抱きしめる。えへへと照れたように笑い、彼女も俺の背中に回した手に力を込めた。その時、彼女の肩越しに誰かが立っているのを見つけた。俺は優子さんを驚かさないよう抱きしめたまま人影に目を凝らした。長い髪、切れ長の目、高い鼻筋、厚めの唇。あれはお狐様。しかし彼女は今までとは違う穏やかな微笑を浮かべていた。まるで俺たちを見守るような可愛らしいとさえ思える笑顔。その時俺は気づいた。お狐様の微笑みと優子さんの微笑みがそっくりなことに。瞳のきつさを除けばまるで双子かと思うほどよく似ている。そうだ。
だから初めてお狐様に会った時、優子さんの姉と名乗られても不審に思わなかったのだ。
まるまるさん、どうなさったんですか？
優子さんが俺の腕の中で声を出す。
いや、なんでもないです。そろそろ帰りましょうか。
はい、ちょっと名残惜しいけど。
俺は彼女の肩を抱きながら階段を降り始めた。彼女を家に送り届け、泊まっていくように勧めてくれる神主さんに、明日仕事が早いのでと丁重に辞して家へ向かう。日付変更線を越える直前に家に着くと、家の前の空き地に泊まっていた車から誰かが降りてきた。
こんばんは、兄さん。遅かったですね。
アキラか。どうした、こんな時間に。
ちょっと相談に乗っていただきたいことがあって。
俺はドアを開け、アキラに入るように促した。部屋に入り、明かりをつける。缶ビールを取り出し、口を開けてアキラに渡す。しかしアキラは今夜は帰るからと辞退した。
で、相談ってのは何だい？
缶ビールをコップに注ぎながら問うと、アキラが話し出した。
実は優子さんのことなんです。
優子さんは前回の騒動以来、なんだかんだとうちの事務所に顔を出し、時々会計や帳簿付けの手伝いをしてくれるようになった。また親方やおかみさんもシャキシャキした気持ちのいい性格の優子さんをとても気に入っており、手伝ってくれた時にはバイト代もちゃんと払い、なんだったら正式に就職してほしいとまで言っていた。料理もうまく、よく気が利くので弟子たちからも姉貴分として人気が高い。
で、優子さんの素晴らしさはよく分かったし、俺も知ってるが、結局何が言いたいんだ？
優子さんのことを褒めるのはいいのだが、ちっとも相談事に入らないアキラに業を煮やした俺は先を流した。
兄さんは優子さんのことをどう思ってるんですか？
突然の問いに俺は口に含んだビールを吹き出してしまった。ゲホゴホとむせる俺に大不況を渡しながら、アキラはこちらを見ている。俺は平静を装いながら逆に聞き返した。
なぜそんなこと聞くんだ？お前には関係ないだろう。
少しの間を置き、アキラが答えた。
俺が優子さんを好きだからです。
言われてみれば心当たりがないことはなかった。優子さんが来ている時のアキラの態度や、俺と優子さんが出かけるときに何度か見せた、ちょっとふてくされてるというか拗ねているような態度。
そうか、こいつ。
その時、先ほどまで一緒だった優子さんの姿がフラッシュバックした。口づけた時の柔らかな唇、抱きしめた時の感触と髪の甘い香りが鮮明によみがえり、俺は気恥ずかしさと自分への苛立ちからつい語気を強めてしまった。
お前が優子さんを好きだというのは分かった。だがそれを俺に伝えてどうしようと言うんだ？もし俺が優子さんと付き合ってるなら別れてくれとでも言うのか？それともそうだったら諦めようとでも思ってるのか？それよりも優子さんにお前の気持ちを伝えるのが先だろうが。
アキラはきっと俺を睨み答えた。
優子さんには気持ちを伝えました。そして答えはもらいました。優子さんは兄さんが好きなんです。優子さんは泣きながら俺に謝りました。どうしようもないくらい兄さんが好きなんだと。兄さんが思ってるのが大神様だと。とても叶わない方だと思ってるけど、でも死にそうなくらい好きなんだと。
俺は返す言葉もなくアキラを見つめた。
だから兄さん、お願いします。優子さんの気持ちに。
最後は言葉にならない。アジラは泣いていた。その後、俺もアキラも無言のままアキラは帰っていった。俺は今夜の自分の行動を思い起こし、自分のうかつさを責めながら風呂に入り、寝床へと入った。電気を消し目をつむるが全く眠れない。優子さんを愛おしく思ったのは勘違いなんかじゃない。しかし男女としての愛情であったのかは自信がなかった。結局眠れぬまま窓の外が白んできた。時間を見るとまだ午前5時前だ。俺は起き出し、着替えるとヘルメットとグローブを掴んで外に出た。バイクにキーを差し込み、大神様の社へと向かい、薄暗い闇の中に滑り込んだ。林道を走り、大神様の階段下へたどり着く。その時、階段の上から誰かが降りてくるのが見えた。こんな時間に一体。俺は不審に思いながらバイクから降り、人影に顔を向けるが、まだ暗くてよくわからない。しかしきらめく長い髪が認められた。まさか大神様と心臓がドクンと脈打つ。俺ははしゃる気持ちを抑えながら階段を登り始めた。はっきりとその顔が見えた時、俺の全身に冷や汗が噴出した。あれはホキツネ様。つい数時間前に見た妖艶な姿がそこにあった。足を止めた俺のところまで音もなく彼女が降りてくる。そして俺の横でピタリと止まった。
久しぶりね、丸々さん、会いたかったわ。
俺の目は彼女の切れ長の瞳に吸い付いたまま離せない。しかしやはりかつて感じたような嫌悪はない。
うん、でもさっき会ったばかりよね。あなたは優子と接吻してたけど。
赤い唇の端を上げ、妖艶に微笑む彼女。脳髄まで溶かされそうな艶っぽさだ。
優子はいい子よ。泣かしたりしないでね。
彼女は突然固まったままの俺の方に接吻した。そしてそのまま階段を降り始めた。
あなたは誰なんですか？優子さんの何なんですか？
俺の口からとっさに一体何を聞きたいのかわからないような言葉が出た。彼女は少しだけ振り返りながら小声で答えた。
私と優子は、だから。
え？
肝心なところがよく聞こえず、聞き返す俺に目もくれず、彼女はふっと姿を消してしまった。残された俺は呆然と立ち尽くしていたが、突然響き出した笛の音で我に返った。振り返ると階段の上にあの少年が立ち、笛を吹いていた。少しの間、美しく響く笛の音に聞き惚れていたが、はっと我に返り、階段上の少年を見上げる。俺を見つめながら吹いているようだが、薄暗さで表情は確認できない。俺は意を決し、階段を上り始めた。一段一段しっかりと踏みしめながら上がっていく。少年の表情が確認できそうな位置まで来たとだん、少年の姿がかき消えた。しかし笛の音はまだ響いている。階段を上りきると、少年が社の前で笛を吹いている。俺は一礼すると鳥居をくぐり、社へと向かおうとした。鳥居をくぐろうとした瞬間、俺の体はピタッと動かなくなった。そして俺の目の前に少年の顔があった。大神様と同じ宇宙の深淵を思わせる漆黒の瞳に俺の目は奪われた。息がかかりそうなほどの距離で俺は少年と対峙している。どれほどの時間が過ぎただろうか、少年の朗々とした声が響いた。
迷いか惑いか。
俺は意味が分からず、あっけに取られた。少年は繰り返した。
迷いか惑いか。
その時いつか見た夢が蘇った。
少年から手渡された髪飾りを抱きながら涙を流していた大神様の姿、そしてあの時の言葉。
あの人は強い人です。迷うことはあれど惑うことはありません。
すべてが溶け去るようだった。迷いも惑いも迷いも、俺は答えた。
迷いも惑いも今はなし。
少年の瞳に驚きの色が浮かんだようだった。そして大神様とよく似た穏やかな微笑みを浮かべ、すっと消えてしまった。そのままへたり込み、俺は眠ってしまった。目覚ましが鳴っている。俺はガバッと身を起こした。辺りを見回すと自分の部屋である。ん、まるで狐につままれたようで何が何だかわからない。俺はバイクで大神様の社に行ったはずだが、時間は6時半、いつも起きる時間だ。
夢だったのか。
まどろみながら見た夢、昨夜からの出来事と自分の迷いが見させた夢だったのか。釈然としないまま身支度をし外に出る。車に向かいながらバイクの脇を抜ける途中、マフラーに手が触れた。熱い感触に驚き手を戻す。エンジンにも手を触れてみると、つい先ほどまで走っていたように熱を持っていた。昼休み、優子さんの勤務先に電話をする。優子さんに今夜時間を取ってもらうようお願いすると、電話の向こうで嬉しそうに了解してくれた。今夜彼女の喜びを壊すことになると思うと気が重かったが、このままでは彼女をさらに苦しめてしまうと自分を叱咤した。現場を早めに切り上げ事務所に帰る。そこにはすでに優子さんが到着し、おかみさんと談笑していた。彼女の輝くような笑顔は昨夜のことがあるからだろう。俺を見つけると嬉しそうに駆け寄ってきた。
お疲れ様でした。
無邪気な笑顔を見ていると胸が苦しい。俺たちが出かける寸前にアキラが帰ってきた。デートですか。行ってらっしゃい。アキラは俺たちを寂しそうに、しかし穏やかな微笑みで見送った。食事中も楽しそうに話をする彼女、しかし途中で俺の様子に気づき心配そうに聞いてきた。
どうしたんですか。具合でも悪いの。
何でもないよと答える俺。そして食事も終わり、彼女を送るために車を走らせていると、優子さんが頬を染め、はにかむようにして微笑み、口を開いた。
今夜は帰らないかもって両親には言ってきました。〇〇さん、今夜は私。
俺は申し訳なさで押しつぶされそうだった。ポケットの中に入っているお守りを握りしめ、俺は口を開いた。
優子さん、ごめん。俺はあなたの気持ちには応えられない。
彼女は微笑んだまま凝固した。空気さえも固まったような車内にどれほどの時間が流れただろうか。
え？ごめんなさい。意味がわからないよ。
本当に混乱している。可愛らしい微笑を張り付かせたまま。俺はあなたが好きだ。でもそれは親友として、妹のような存在としてなんだ。男女の愛情ではないんだ。俺の言葉は彼女の心を貫き引き裂いた。
なんで、だって昨夜そんなのないよ。
彼女の表情から微笑が消える。彼女は驚きと悲しみの表情を張り付かせたまま黙り込んでしまった。
5分後彼女の家の玄関に着く。黙ったまま車から降り、ふらつきながら玄関へと向かう彼女を見送り、俺は車を出した。翌日は重い気分のまま仕事に出たが、やはり気が乗らず仕事が遅くなってしまい進まない。予定の半分ほども進まないので、弟子たちは先に事務所に返して、俺は一人で遅くまで仕事したが、結局はかどらず、区切りをつけて事務所へと戻った。ドアを開けると、真っ赤に泣き荒らした顔の優子さんと明がいた。さすがに何と言っていいか分からず、黙って自分の机に座る。そして、業務日誌をつけながら口を開いた。優子さん、お話はちょっと待っててください。優子さんがコクンとうなずくのを確認し、次はアキラに聞く。親方はもう休みました。そうか。しばらくは俺の鉛筆の音と時計の針の音だけが事務所に響いていた。日誌を書き終わり、一つ深呼吸をしてから優子さんに声をかける。外に出ましょうか。
いえ、ここでいいです。
真っ赤な目で俺を見つめながら優子さんが答える。俺はアキラに帰宅するように促すと、アキラは拒否した。また優子さんもアキラにいてほしいというので、俺は優子さんに向かって話し始めた。俺は優子さんに再び詫びた。詫びるしかなかった。優子さんの大きな目から涙がポロポロとこぼれ落ちる。しばらくの静寂の後、優子さんがおえつし始めると、アキラが俺を睨みながら叫んだ。なんでなんです、優子さんをこんなに追い詰めて悲しませてまで大神様のことを思い続ける必要なんてないでしょう。俺はアキラに向かい、大神様への思いの深さを語った。それは優子さんに聞かせるためでもあった。しばらくの間アキラと口論するうち、ふと優子さんの様子がおかしいのに気づいた。下を向いたまま何かブツブツとつぶやいている。アキラも異常に気づき、優子さんを見つめた。すると優子さんが顔を上げた。その顔を見て、俺の背筋に冷たい汗が吹き出る。同時にアキラが擦れたような声でつぶやいた。
お狐様。
しかし彼女は先日あった優しげな雰囲気は微塵も残していない。それどころか明らかに強烈な怒りの波動を持って軽減した。
なぜ泣かせたの。
彼女の厚めな唇から地獄から響いてくるような声が吐き出された。スーッと椅子から立ち上がる。俺も明も恐怖で半ば腰が抜けたようになってしまっていた。
優子は私の分け身、あなたなら受け止められるのに。
カッと目を開き俺に近寄ってくる。
許せない、許さない。優子の心を踏みにじったお前を。
その顔は徐々に獣のものへと変わりつつある。背中を丸め、力を貯めるのが見て取れる。俺もアキラもその顔から目を離すことも動くこともできない。彼女が一瞬声にならないほどのうめきを漏らした瞬間、表情が優子さんのものに戻る。その一瞬、電光石火でアキラが彼女を抱きしめた。
ダメだ優子さん、目を覚まして、
叫ぶアキラ。しかし彼女は暴れだし、アキラの肩にガッと歯を立てて食らいついた。アキラの白いシャツがみるみる赤く染まる。
アキラ。
我に返った俺が駆け寄ろうとすると、アキラが叫んだ。
来ないでください。
アキラは暴れる彼女を抱きしめ押さえつける。そして彼女の耳元で叫んだ。自分が優子さんをどれだけ愛しているのかを。
お狐様、俺は優子さんのためなら命だって欲しくない。俺を殺しても構わないから、優子を離してやってください。
ふと彼女の体から力が抜けた。アキラの肩から口を離し、アキラの血で染まった唇で彼女が俺に向かって問うた。
お前はあの方を思い続けるのか。
はい、俺は大神様だけを思い続けます。
そう。
怒ったような優しいような不思議な微笑みを見せ、彼女がつぶやく。
もしその言葉会えることあれば、たがえることあればまた会いに来るわ、必ずね。
アキラの腕の中でガクと崩れる彼女。すでにその顔は優しげな優子さんの顔へと戻っていた。ただ一つ、アキラの血で濡れた赤い唇を覗いて。3日後、念のために入院した優子さんが退院した。アキラは親方の許可をもらって付きっきりで看病していた。花束を持ってお祝いに行った俺に、二人は照れながら結婚しますと打ち明けてくれた。俺は心から喜び祝福した。アキラに促され、優子さんが俺の前に来た。
まるまるさん、これからも今までみたいに遊んでくれますか。
もちろん、俺たちはいつまでも親友だよ。
優子さんはニコッと微笑むと、背伸びして俺の方にキスをくれた。
私、まるまるさんの恋を応援しますね。
その笑顔は少しだけお狐様の微笑とかぶって見えた。以上、陽子愛花っていうお話でした。はい、でジータ、次ごめんジータですよ、み、120、もうそれはタイトルからしてと。うんね、で121、ここまで予想された通りのベタな展開を聞いてこられたのは、多分おっちゃんの朗読補正がかかっていたからだろうに、正直深く掘り下げて読むストーリーではない。おっちゃんじゃねえけど、おっちゃんじゃねえですけども、朗読補正、朗読補正があったか。で122が、なんかすごく納得できたと。納得できた、うん、あらっていう。で123、宮大工さんはモテモテだなと。もうモテモテですがな、で124、おっちゃんこんばんはと。まあおっちゃんじゃねえんですけど、20代ですけど、はい、こんばんは、今来た、つか2時だぜと、寝かせないつもりだな、受けて立つぜと。っていうかね、俺もなんでこんな時間に始めちゃったんだろうっていうのはあるんですけど、で125、大神様が少年は邪魔しに来ないのかと。少年、少年は笛を吹いてるだけです。で126、ものすごく狭い中で暮らしてる人たちだなと。うん、狭いとこで、狭いね、非常に。で127、今日書き込み少ないなと。別に書き込みは、多くても少なくてもっていうあれですけど。で128、アキラって書いてあって、それはどうなってんのそのか、あ、泣いてんのか。あで129、いきなり結婚かと。あ、なんだろうこれ。もうなんなんだよこれ、なんか違うよ。なんか違うよ俺思うけどこれ。いや、てかここまで書くべきじゃなかったな。こんなとこまで俺はいらなかったと思うよ、宮大工シリーズ。いや、書くんなら俺この方向じゃないと思うんだけどな。
なんかな、ちょっとな、うん、なんか昭和のドラマの匂いがするな。うん、昭和のドラマでありそうっていうか、あってもまあそのキャストで、あのうまくキャストフォローをかけて、なんとか月9いけんじゃねえみたいな。で130まるまるさんと、てかあの宮大工のこの主人公の人さ、まるまるさんじゃなくて名前つけりゃよかったのにね、何でもいいからさ、このまるまるさんにするから、まるまるさんじゃない方がよかったんじゃね、なんか名前つけときゃよかったと思うけどな。途中から方向性変わったから、このまるまるさんがなんか変な感じになってくるぞ。で、131、ラノベってこんなのと。自分ラノベって読んだことないんですけど。ラノベ買ったこともないし読んだこともないから分かんねえ。ライトノベルってこんな感じなんですかね。で132、なんていうかジャンルが変わったなと。すんげえ変わった、ジャンルが変わったね。この書いてる方はどこでジャンル変更、初めからそっちの方に持ってこうと思ったのかな。なんか大神様がと、主人公を最終的にはっていうところに持ってきたかったのかな。で、133、嫁姑バトルがそのうち起こったりすると。そこまで行くんだ、この大神様と、っていうか嫁姑バトルとかいいわもう。今度そっちの方なんかドロドロした感じの、今度はその昼ドラみたいになるわけですよ。で134、もう全員呪われて死んじゃったでいいのにねと。それも良くないですけど、全員呪われて死んじゃったじゃしょうがないんですけど、爆破落ちに似てますからね、もう全員死んじゃえばいいじゃんみたいな。ね、それはないと思うんですけどね。とりあえずですね、で、135、おっちゃんが今から内容を変えて読めばよろしいと。まあおっちゃんじゃないですけど、今から内容を変えて読めねえよ、無理ですさ、でもとりあえずなんか違うなっていう、最初がね結構読んでて楽しかっただけにね、ちょっと今辛いですね、今ちょっと消化試合に入ってる感じがする、好きな人にはちょっと申し訳ないですけどね、あの宮大工シリーズがこっちのその後半もね好きな方には申し訳ないですけど。で、次行きましょう。26、男の戦いっていう、題名の話です。行きましょう。10年ほど前、親方の親友でやはり宮大工の棟梁である K さんが病気で倒れてしまった時のこと。親方とおかみさんは急遽お見舞いに行き、俺は親方の代理で現場を取り仕切った。3日ほどして親方たちは帰ってきたが、 K さんのところの手が足りなくて非常に困っているので、俺が助っ人として行くように親方から頼まれた。俺は自分の仕切っている現場を親方とアキラを中心に引き継いでもらい、地元から1000キロ近く離れている K さんのところへと向かった。K さんは非常に古風な親方で、弟子たちも常時ぶっ飛ばされたり小突かれたりして指導されているらしく、俺が事務所で挨拶した時にも皆おどおどとした印象だった。そして K さんから指示を受けているという弟子頭3人に仕事の現況を聞いても、今までずっと全てを K さん自身で決定してしまっていたので、弟子たちはただ言われたことをやっているだけという状態で一向に埒が明かない。結局俺は医者と看護婦に睨まれながら3日間 K さんの病室に缶詰となり、現在の仕事の状況とこれからの方向性を相談した。
3日間も仕事にならない状況が続いたので、現場はてんやわんやとなってしまった。俺はあちこちの現場を分刻みで飛び回りながら指示をしたが、助かったのは K 親方が弟子たちに叩き込んだ技術が非常に優れていることで、指示さえすれば驚くほどの正確さと技量で仕事をこなしていく。また基本が完璧なのですぐに応用ができるようになり、めきめきと腕を上げていく。俺は最初の頃、厳しくも優しく仕事を教えてくれた自分の親方に対して、 K 親方は頭が硬くてちょっと困った方だと思っていたのだが、弟子たちを見ているとやはり本物の職人とは方向性を変えても間違いのない指導をするものなのだと感銘を受けた。俺も寝る間を惜しんで仕事をしていたので、弟子たちとはすぐに打ち解け、彼らも俺のことを慕ってくれるようになった。俺が助っ人に来て2週間ほど経った土曜の夜、現場から帰ってきて3人の弟子頭と酒を飲みつつ打ち合わせをしていると、二十歳になったばかりの A 君が現場から帰ってきた。
あれ、どうしたんだその顔は。
A 君の左目が腫れている。俺が問うと彼は怯えたように答えた。
いや、何でもありません。お先に上がります。
俺たちを避けるように A 君は帰っていった。 A 君はちょっと太めで動作が鈍く、他の弟子たちから少々バカにされているが、 K 親方の目が行き届いているので、職場でのいじめ等はない。また仕事は真面目で一生懸命であり、欄干の細工や彫り細工が芸術的にうまいので、 K 親方も目をかけているらしい。心はとても優しく、非常に動物好きで、巣から落ちたツバメを育てて自然に返したり、犬や猫が惹かれていると近場に埋めてあげたり、生きていれば自腹で動物病院に連れて行きそのまま飼ったりし、今でも数匹の犬猫を飼っていると。最近では1年ほど前に山の中での現場で子猫を拾い、事務所からほど近い自分の家で飼っているそうだ。この猫も彼に非常に懐き、またすんなりとした姿のいい白猫で、時々事務所にも姿を見せてマスコットとして可愛がられている。俺にも甘えるので抱き上げて可愛がっていても、 A 君の姿が見えるとさっさと彼のところに行ってしまうところが子憎らしいが、俺は A 君の顔の怪我が気になったので弟子頭たちに聞いてみた。彼らは明らかに 何かを迷っていたが、結局知らないと答えるのみだった。俺は事務所の中にある空き部屋に仮住まいしていて、弟子頭たちが引き上げた後に布団を敷いていたら、ドアをノックする者がいる。開いてるよ。俺が答えると、失礼しますと女の声がしてドアが開いた。そこには年の頃なら二十歳前後の透き通った白い肌の美女が立っていた。
どちら様。
彼女から常人と違う気配を感じながら俺は聞いた。
私は A の彼女の舞と申します。〇〇さんにはいつも A がお世話になってます。
もう A 君は帰りましたよ。自分の家でしょ。
はい、分かってます。私は彼の家から来たのですから。あの、実は〇〇さんにご相談したいことがあって。
彼女の話はこうだ。 A 君は高校を中退してここの弟子になったが、その原因の一つに高校でのいじめがあったそうだ。そして当時 A 君をいじめていた不良グループが最近また A 君に近づいてきて、彼の無心をしたり、彼をしもべのように扱ったりしているという。気の弱い彼は逆らえず、また他の弟子たちも親方がいないのでどうしていいか分からずに手を出しあぐねているとのこと。
なるほど。それで俺にその不良を何とかしてくれと。
いいえ、違います。それでも〇〇さんがいなくなったら元の木阿弥です。〇〇さんは古武道の達人とおかみさんに聞きましたので、彼を鍛え上げてほしいのです。
なるほど。まあ達人なんてことじゃないけどね。
彼女はバッと三つ指をつきながら頭を下げ、
お願いです、〇〇さんしか頼れる方がいないのです
と瞳からポロポロと涙をこぼして訴えた。
よし、わかった、彼次第だと思うがやってみるよ。
ありがとうございます。ただ私がお願いしたというのは彼に内緒にしてくださいませんか。彼にも自尊心がありますので。
俺が承知すると前は俺に立ちついて礼を言った。もう遅いから送ろうかと俺が言いながら外に出ると、数匹の犬猫が待っている。
みんな A 君の飼ってる子たちなんです。
そう言うと前は犬猫を引き連れて何度も頭を下げながら帰っていった。翌朝俺は A 君の家に来、彼を叩き起こして稽古を始めた。それから毎朝と仕事後に2時間ほどの稽古を行うようになり、そのうち他の弟子たちも稽古に参加するようになった。はじめは半泣きだった A 君もだんだんと面白くなってきたらしく、進んで稽古するようになり、体も引き締まりたくましくなってきた。そして K 親方の退院の目処がようやくつき、俺が助っ人に来てから3ヶ月ほどが過ぎた頃、 A 君が例の不良グループを追い払ったという話を弟子たちから聞いた。そして翌日、全身傷だらけにした A 君が俺にバッと頭を下げ、
ありがとうございました
と礼を言った。そして K 親方退院の日、俺の親方もお祝いにやってきた。 K 親方は俺の手を握り、お前さんのおかげで本当に助かった、ありがとうと深々と頭を下げてくれた。そして俺の親方に向かって礼を述べ、二人の親方は涙ながらにがっちりと手を握り合った。3日後、引き継ぎを終え盛大な送別会をしてもらった俺は親方と一緒に帰途に着いた。少し走ると道端で女性が手を振っている。車を止め窓を開けるとそこには舞が立っていた。
まるまるさん、本当にありがとうございました。
舞は涙ぐみながら礼を言った。
また遊びに来てくださいね。
ああ、また来るよ、元気でな。俺は舞のキスを頬に受け、ちょっと照れながら車を出した。ふとバックミラーに映る舞を見ると、そこには舞の姿はなく、一匹の白猫がちゃんと背を伸ばして座っている。そしてその背後に犬と猫が数匹控えていた。ああ、やはりあいつだったかと思い、くすりと笑う俺に親方が質問のマシンガンを浴びせてきた。
まあゆっくり話しますよ。
親方に答えながら俺はこの土地での充実した3ヶ月間を脳裏に思い返していた。以上。男の戦いっていう題名のお話でした。で、次行く前にジータレス読み136。だから前回の放送の時に後半の展開はげんなりするよって書いたのにと。って言ったって読み始めたら全部読むのが自分ですからね。どんな展開であろうと最後まで読むと。はい。それでここまで来ました。途中でやめんのもね、まあ よほどひどかったらあれだけど、まあ一応もうね、もうちょっとで終わりですし、読みますよ。だってもうそれだったらもう初めから読まない、もう読み始めたから全部読む、はい、で137、もうあれでやっちゃえ、乱行パーティーでもやれよと。そこまではいかない。で138が、もう高速で読めばいいんじゃねと。いやもうそれもね、なんかそのまあなこと言いながら自分もやっつけ仕事みたいなあの感じでやった時もありますけど、もうダメだ、もう俺ダメだわ、もう早く終わらせてみたいな、 のありますけど、まあ、これはねあと2話ですし、普通にでもそれでも早く読んでるような気がしないでもないですけど、まあ、それはいつも通りなんで自分の、というわけでですね次行きましょう。次27白き竜神っていう題名、もう完全なんか雰囲気が違うもんね、もう題名の、白き竜神っていう題名の話です。行きましょう。
俺が中学を卒業し本格的に修行を始めた頃、親方の補助として少し離れた山の頂上にある湖の畔に立つ社の修繕に出かけた。湖の周りには温泉もあり、俺たちは温泉宿に泊まっての仕事となった。そのお社は湖に突き出した、岬の突端にあり、社といっても小さなものだったが妙に厳粛な雰囲気を漂わせていた。見積もりと計画は親方があらかじめしてあったので、親方の指示に従いながら初日の準備作業は順調に進んでいった。2日目の朝、親方と2人で作業にかかろうとすると、お社からちょっと離れた茂みに小さな祠があるのを見つけた。ずっとほったらかしのようで腐りかけ朽ち果てている。祠の中には石でできた小さな竜の像が収められていた。俺は親方に報告し、どうしましょうかと尋ねた。
祠のことは仕事で頼まれてねえな。まるまる、おめえはどうしたいんだ。
このままじゃ竜神様がかわいそうですから修繕したいと思います。
じゃあ手が空いた時におめえが修繕しろ、いいか。
はい。
それから俺は朝食前、昼休み、夕食後の時間を使って祠の修理に励んだ。修繕にかかってから1週間ほど経った朝、起きてみるとしとしとと混じりの雨が落ちてきている。食堂の天気予報では一日中降るとのことなので、親方は俺に様子だけ見てくるように指示して温泉に向かった。俺はカッパを羽織ると、お使い用に持ってきているスーパーカブにまたがり、社の様子を見に行った。鳥居の前にカブを止め、お社へと歩き出す。お社の前にたどり着き、手を合わせ祈ってから修復中の裏手へ回る。お社の裏手はすぐに湖になっていて、結構高い崖である。また、建物と崖までの距離は1メートルもない。気をつけながら進んでいたが、足場が音もなく突然崩れた。とっさに飛びのいたが、その足場もやはりもろく崩れ、俺は嫌な落下感を一瞬味わった後水中に落ち込んだ。季節は初春、山頂の湖の水温はまだ数度しかない。必死で水面に出ようとした時、両足がこむら返りを起こした。着ている服は水を吸い重くなっている。必死で水をかき分けようとしていると右肩までもつってしまった。左手一本でもがいても体はなかなか浮かびはしない。落ちた時にちゃんと呼吸ができていないので酸素が足りなくなっていく。鼻と口から冷たい湖の水が流れ込んできて、本当にやばいと感じた時、何か白く光るものが近づいてくるのが見えた。そしてすごいスピードで近づいてきた、それが巨大な竜だと気づいたとき、俺の意識は白い闇に溶けていった。温かい感触を唇に感じ、ふと目を開ける。次の瞬間、猛烈な咳とともに鼻と水を熱い水が駆け上がってきた。息ができず、俺は盛大に口と鼻から水を噴出した。ひとしきり咳をし、ようやく呼吸することができるようになったので、涙と鼻水にまみれた顔を上げると、そこには白い着物を着た美しい女性が無表情に立っていた。俺はその美しさに驚くとともに、女性の長い白髪に釘付けになった。よく見ると髪だけでなく、まつげも真っ白だ。唇だけ
紅を刺しているようで鮮やかに赤い。驚いたように見つめる俺に女性が大丈夫かと男のような口調で尋ねてきた。
あ、はい、大丈夫です。
そうか。
彼女は筒を振り向くとそのまま去ろうとした。
あなたが助けてくれたんですか。
その後ろ姿に声をかける。彼女は顔だけ振り向くと、
気にするな、ほからの霊だ
とだけ言い、かき消すようにいなくなってしまった。しばらく呆然としていると、親方と旅館の番頭さんが俺を見つけ、大声を上げながらかけてきた。
まるまる大丈夫か、
親方が叫ぶ。俺が旅館を出たのは早朝だが、すでに時間は昼頃となっていた。親方が遅い俺を心配して社に行くと、裏田に崩れた跡があり、俺の手袋が落ちていたから湖に落ちたことを知り、地元の青年団に協力してもらって探していたと。そして俺がいたのは社の対岸だった。俺が女性のことを話すと、番頭さんや青年団の人は幻でも見たんだろうと笑って取り合わなかった。しかし親方がにやりとしながら手拭きを差し出し、
口から水を吸い出してもらったんだな、拭いとけよ
というので、驚いて口を拭うと、手拭きには鮮やかな紅がついてきた。
大神様といい、龍神様といい、えら神様に気に入られるやつだな、おめえは、
言いながらガハハと笑う親方。俺はカッと頬が熱くなるのを感じ、手拭きをほっかぶりにして赤く染まっただろう頬をかろうじて隠した。
以上、白木龍神っていう話でした。はい。でそのまま次、今日最後、宮大工シリーズ最後の話、28冷凍の精霊っていう題名の話、これで宮大工シリーズ終わりです。行きましょう。冷凍の精霊、俺と沙織の結婚式の時、早くに父を亡くした俺と母を助け、とても力になってくれたおじきと久しぶりに会うことができた。おじきはすでに80を超える高齢だが、山仕事と憲法で鍛えているため、とても年齢相応には見えない。見えず、沙織の親族からは俺のいとこと勘違いされるほどだった。ピシッとした紋付き袴姿で軽トラから現れたおじきが、助手席から幾重にも包まれた長いものを取り出したとき、俺はそれがあの刀だとすぐに分かった。かつて自分が幼き頃、おじきの家で出会った刀、そしてその精霊。彼女は己を俺のものとして欲しいと言った。おじきは刀が欲しいとねだる幼い俺にこう言った。
この刀は独身の男は持つと魂を見入られてしまう。だからお前が将来この刀の精霊に負けないほどの女性を妻としたらお前にやろう。
おじきに駆け寄り、そのたくましい拳を握りしめ挨拶をする。そして沙織を紹介した。
お前のことだから素晴らしい女性をめどるとは思ってたが、まさか女神様をめどるとは思わなんだ。あの時の約束通り、結婚祝いにこの剣はお前に譲ろう。
俺たちはその言葉を聞いて驚愕した。なぜならおじきにはまだ沙織との馴れ初めを話していなかったからだ。しばらくは忙しい日が続き、新婚旅行から帰ってきて一段落した後、俺はおじきからいただいたあの刀を取り出し、鞘から抜いてみた。
幼い頃に見た時と全く変わらない生誕さと生めかしさを合わせ持つその歯に惚れ惚れとしていると、先に休んだはずの沙織が起きてきた。どうしたのかと聞いてくる自分に、違う、どうしたのかと聞く自分に沙織が答えた。
その件に起こされました。
その時唐突に電気が消えて、今は漆黒の闇に包まれた。
来ます。
沙織がつぶやくのとほぼ同時に、沙織と自分の間に青白い光が湧きあふれ、水晶のような硬質な輝きを持った半透明の少女が現れた。
まるまる、久しぶりですね。
俺と、そして沙織の精神の中に言葉が響く。そこには自分が少年の頃、おじきの家で会った刀の精霊が軽減していた。
そして人ならざるお方、お初お目にかかります。
精霊は沙織に顔を向け礼をした。
まるまる、新たに私の主となられた男よ。私を抜くときには心を砕きなさい。私は命を絶つためのもの、そして闇も光も絶つことができる。何者をも切らないこともできる。お前ならば大丈夫でしょうけれど。
刀の精霊よ、〇〇様ならば大丈夫です。そのような方だからこそ私が結ばれることができたのですから。沙織が答えると、精霊は清楚な、そして少しだけ妖艶な微笑を浮かべた。
大いなるお方よ、よく存じております。しかしそれもまた少し残念。私は生かすためよりも切ることを命としているのですから。
〇〇よ、常々忘れることなかれ、私は主の意志にのみ沿うものであること。今刀は我が家の床の間にて鞘に収まり、静かに眠っている。しかしごく稀に鞘から抜き離す誘惑に負けることがある。鞘から抜き取った時に刀が見せる顔はいつも異なる。いつかまがまがしい誘惑に蹴る時が来ないように精進しなければと、刃に映る自分に言い聞かせている。以上、冷凍の精霊っていう題名の話でした。で、宮大工シリーズ終わりでございます。はい。で、ジーターレ水曜日139。俺宮大工に転職するよ。で、勝手に修繕しまくるんだと。そしたら今度ね、てめえなんでこんなところを修繕したんだって来るわけですよ。で、新たなね、このバトルモンのその宮大工シリーズが。ああそこ修繕しちゃったって言うんで、てかな修繕するたびに、しかもなんでか知んないけど、女の神様ばっかしか出てこねえ神様って女多いのかな。すごいぐらい女神様ばっかりねえ。で140、おっちゃんの視聴シリーズを時系列で聞こうと思って放送日別に読んだタイトルをまとめたんだけど、田舎前中編と雨上がりが見つからないんだ。3週目で見つからなかったからおっちゃん読んでお願いと。あれ、田舎の前中編と雨上がりが見つからない、なんだと。てかね、自分もアップしてる、いや自分も正直調べてないんで、調べてないっていうか、そのこの日にこれやったっていうのは書いてないもんだから、
師匠シリーズとしか自分書いてないんだよね。最近やったやつとか怪物とかは書いたんだけど、田舎全中編と雨上がりってやってないの。だって自分田舎って超読んだ気がするんだけどな。雨上がりはちょっと覚えてないけど、話見ないと。師匠シリーズはね、雨上がりってどんな話だっけ。田舎全中編って俺読まなかったかな。田舎てか師匠シリーズわかんねえな俺。これもう読んだかどうか全然覚えてねえや。俺読んでないってことある。でも田舎読んでるよね絶対な。俺基本的に全部読んでるはずだから。あでも田舎って全中編しかないのか。田舎って後編ないの。俺後編ないから読んでないのかな。でも長えな相変わらず師匠シリーズ。読んでないのかな。雨上がり。雨上がり。いやーダメだ。見ても読んだかどうかもう分かんないわ。読んでないのかな。てか3週目で見つからなかったってことは俺読んでないのかな。俺師匠シリーズは多分師匠シリーズってつけて保存してあるはずだから、この上げたそのアップした師匠シリーズのフォルダーに入ってる話以外はもう分かんないですね。読んでないのかな。まあ自分もまあ読んだかどうか分かってないから読んでもいっちゃいいですけどね。で141、男の神様だったらどうすんだと中禅しまくって、男の神様があやっせーって出てきたらどうすんですかと。大工さんも大変だからな、勝手に修繕しまくっちゃいけないけどね、仕事にならねえけど。で、142、田舎はまだ後編ないねと。田舎も忘れてんじゃないの書いた人も。で、143、なんとなく記憶にあるんだが、田舎は長いから後編が出たら一気に読むからパスって言ってたような気がすると。あー俺言ったような気がしないでもない。今言われて思ったけど、だけど俺雨上がりは読んでるよね。だって雨上がりなんて1話じゃん。1話だからこれ俺読んでないとおかしいんだけどな。基本的に全部読んでんだけどな。俺読んでないかな。いやーどうだったかな。俺だって飛ぶっていう題名、友達っていう題名の、友達ってなんだっけな、飛ぶっていう題名のなんか覚えてるな。そうだよな、なんかそうそうそう、これは知ってるな、なんか読んだ覚えがあるわ。友達ってなんだっけな、もうダメだ。あ、友達ってそれか。これも読んだことあるな。やっぱ記憶あるよな読んだやつは。だから読んでねえのかな俺。で、144、おっちゃん雨すごい降ってきた怖いよと。まあおっちゃんじゃねえんですけど、20代ですけど、雨聞こえますかね。自分とこも今すんげえ降ってんですけど、あの土砂降りって感じなんですけど、今すんげえ降ってんですけど、本当に今さっきぐらいだな、すげえ降ってるよ、完全土砂降りで外に出たくねえって感じだよ。ちょっとこれはね、軽い雨とかじゃなくてかなり強烈な雨降ってるね、よほど外に出なきゃいけない用事の時以外は出たくないっていう感じなぐらい降ってますね。ねえ、マイク拾ってますかねこの音。
わかりませんけど、ということでですね、まあ、何がどういうことか分かりませんけども、宮大工シリーズ終わりました、なんかなんだろう、やっぱり大神様はあそこの社にいるべきだったかなと、と思うけどね、なんか、だって結局、まあ、惚れられたにしても普通の人なわけで、そこに大神様っていうとてつもない神様がわざわざ人になってまで降りてくるかね。まあ、降りてくる、降りてきちゃったんだけどさ、なんかな、ちょっとな、ね、で、ジータ、145、男の神様が、出てきたらどうすんのっていう時に、そうなったら俺が女役するさと、女役するんだ、神様相手に。新しいね新しい話始まっちゃうね、で、まあ4時前ということで、この辺りで終わりにしましょうか。どれぐらいやりました？結構経ったんじゃないですか。1時間半ちょいはやりましたね。はい、というわけでですね、そうか、じゃあ俺師匠シリーズを多分田舎全中編と雨上がりは自分読んでないんですね、読んだと思ってたのは思い込んでただけですね、じゃあ自分が、はいじゃあですね、次回、師匠シリーズの雨上がりとですね、田舎の、てかさ、田舎さ、全中編だけ読んでいいんですかね。その全中編で中途半端に終わってたりとかしません？ちょっと見てないんで分かんないんですけど、大丈夫ですかね。全中編で中途半端だったら結局読まない方がいいかなっていう気はするんですけど、その後編が出てくるまで、雨上がりを別に読もうかなと思いますけど。師匠シリーズ消しちゃったページ大丈夫ですか？一応中編でも話はちゃんと終わってるんですかね。そうじゃないとなんか読むだけ無駄なんですけど、ただ気になっちゃう感じで終わっちゃうっていうんで、大丈夫かな。なんとなくなんか終わってそうな感じはしますけどね、とりあえず、後編がなくてもなんとなく大丈夫かなっていう感じに最後のちょろっとだけ、見たときに思いますけど、あ、まだダメだ、147、もちろん中途半端に終わってるよと。ダメじゃん、中途半端だったら俺読んでもしょうがないと思うんですけど、それだったら読まないかな。それだったら後編があって読まないと、結局なんか自分でも読んでてなんだよってなっちゃうんだったら読まない方がいいかなと思うんですけどね。後編が来るまでやっぱり待つべきかなと。まあ来るかどうか本当に分かんないですけどね。で、146、おお、師匠シリーズありがとうおっちゃんと。まあおっちゃんじゃないですけど、いや、雨上がりはないっていうふうに言ってるんで、じゃあ読んでないんだろうなと。3週も聞いてくださってる方がですね、こいつ読んでねえわと言ってるわけですから、自分読んでないんですよ多分だからですね、雨上がりは読みたいと思います。で、田舎全中編が困りました、結局中途半端で終わってるってことなんで、まあ、読んでもしゃあねえかなと、思うわけです。なので雨上がりだけやろうかなと。てか雨上がりってどんだけあるんだろう、長さ。 あまあまあまあまああるけど、はい、じゃあですね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。こんな時間から始めてしまったんであれなんですけどね。でですね、次回どうしましょうかね。次回なんだっけ、あれ、あと教えてくれたところなんだっけな、宮大工シリーズ、あとなんだっけな、あれ なんだっけな、教えてもらったとこってなんかなかったっけ、田舎後編贋作って何これ、田舎後編贋作なんてあんの、そんなのあんすか。田舎後編贋作なんですかそれは、そんなあんの、あったかな、自分が見てるとこには田舎後編贋作なんてなかったような気がするけど、誰か別の人が作ったやつなんですかね。でなんだっけな、あれダメだ、俺陸もらったんだっけな、宮大工シリーズの後こういうのを読んでくれって、でもいとこシリーズも読んだし、あれなんかあったかな、もうなかったのかな、あとなんだろう、基本的にもう、これ読んでってやつは読んだのかな、あ違うわ、救うものシリーズだ。あったあった、救うものシリーズと、あれまだなかったっけ、あそんなもんか、宮大工シリーズのその、亜種みたいなやつはちょっと読む気ないので、救うものシリーズか、救うものシリーズってやつを今度次やるのかな、はい、何これ149師匠シリーズ田舎後編辻風白着、これ何これ、ちょっとこれなんて読むの、大きな巴と書いて なんて読むんですかこれは、え何これ、中国語みたいな感じなんですけども、これ なんて読むんですか、白着隊なんとか、全然読めない。なんてのも検索で出てきたから、これかな贋作と、はあ、で150、おっちゃん今日読まないの、ワイフも期待してるよと、何ワイフって、まあおっちゃんじゃねえんですけど。今日何を読むの、師匠シリーズの雨上がりは読みませんよ、次回、うんとファイルが宮大工シリーズと師匠シリーズでまたぐのが嫌だっていう理由なだけなんですけど。で151、彼岸花リベンジもあるんじゃねと、彼岸花もういいだろ、俺4週やったんだから、あれ彼岸花はいいよ、もう疲れたよ、彼岸花はいいわ、うん、あれ聞きたい、またもうあれやだろ、まただってやるとしたら新幹線のとこからだよ、スタートからになるよ多分、彼岸花結構ねかかるからね、あのクリアまで読むと何時間かかるんだろう、配信で言うとだって確か 4,5 回かけて、クリアまで持ってってるから多分10時間ぐらいか、10時間もかかってないかもしれないけど10時間近くかかるんじゃないかな、スタートからやってたら。あ、152、この後編はファンによる二次創作です、だってと、アッシュみたいだからこれは別にいいかもと、
ファンに、やっぱりファンがいて二次創作もあるんだね、師匠シリーズ。まあ書く人いそうな気がしないでもないですけどね。特にその後編がないからちょっと想像して書いてみた的な人が出てきてもね、おかしくないような感じはするからね。実際いるんだね、そういう人が。田舎シリーズ、田舎シリーズってか師匠シリーズ田舎後編元作、元作へえ。田舎の、前編中編の伏線に触れつつ、中編の続きから書いてると。ふーん、どうなんだろう、そのクオリティ的には。近づけてはいるのかね、その師匠シリーズの本当のところに、うん、どうなんだろう、はい。まあいいや。じゃあですね、今日はてか贋作いっぱいあんの、師匠シリーズの贋作っていろいろあんだね、すごいわ。たまたま今贋作っていうのでやりました、調べましたけど、あるんですね結構ね、さすがだわ。で、何153トリックロジックはいつやるのと。トリックロジックは今自分やってますよ、オフでオフでやってます。オフでね、5つの、うん、なんだっけ、名前知った、首と手首と足首が切られた、死体が見つかったっていう、話の推理をやってますよ、今。うん。なんかね、ちょっと犯人が分かってきたぐらいのところで来ましたよ。やってますよ。で、犯人が分かって推理編が解決したら朗読編と推理編をやろうかな、推理編っていうか、検証して、回答する回答編をやろうかなと思ってますけどね、やっぱね難しいですよ、あの話はもう不思議だもん。5つの首っていうから、本当に頭と体をつないでる首が5つ切られてるのかなと思ったんですけど、違ったね、手首足首を入れて5つの首って言ってるんですね。そういう話でした、うん、それが見つかってね、どんなトリックが入ってんだろうっていうんで、で154一旦放送機ってつなぎ直せば問題ないんじゃねと。あ、まあ、そうすれば確かに問題ないっちゃ問題ないですけどね、ファイルが分かれるんで、はい。まあ、でもね、もう4時ですから、4時だからまあいいかなと、うん、やるでもまあいいや、まあやんないっすわ、まあ今日はこんなもんで。で155クトゥルフみたいに作家いっぱい増えてもなと。まあ 作家増えてもね。でも師匠シリーズって本当にあれ一人で帰ってんのかね、あれね。っていうか誰なんだろうね、師匠シリーズ。その誰なんだろうって、そのウニさんっていう人なんでしょうけど、なんでこんなここに書いてんだろう。まあなんだろう、金取ってないで趣味で書いてるから気楽だし、まあそのクオリティ云々別にさ、変な話クオリティがな良くなくても別にね、タダで読ませてもらってるっていうのがあるから別になんでもないし、書いてる方も別にっていう、まあのもあるだろうしねっていうのがいいのかね。趣味でやってるぐらいがいろんなことを自由に書けるし、っていうのもあるのかね。まあそういうのは実際あるかもしれないけどね。その金が絡んでくると縛られることって出てくると思うんで、そうするとちょっと難しかったりすることもあるかもしれないですけど、で、156クリアしてからやるのかよと。いやね、もう悩んでばっかりのところ配信してもね、うなってんのが2時間半あったりするわけですよ。あかんねえ、なんだこれ、どうすりゃいいんだよっつって。だからそれだったら朗読編をやって、
で一回その上で配信やめて、で、次に回答編をやって、ああこういうことだったんかいという形で、やりましょうかっていうので、うん、まあそんな感じでやろうかなと、はい、なので今はですね、攻略サイトも見ずにですね、本当に本気でですね、今攻略をしようと頑張ってます。でもヒントはすでに1個見ちゃいました。本当に分かんないんで。でもそのおかげで何かちょっと見えてきたものはありますけど。で、157、まだ聞きたい、何かやってと、何をやんだと、何か短めのでね、あるんだったら、あれですけども、はい。で、158、乳首も入れたら7個だねと。意外なとこあったね、そこにね。あったあった。7個切られてんの。不思議でならねえよ。初めて聞くわ、それ。その推理小説。7個の首がこの、この下に切られてんですよって。いや、おかしいな。首だろ、手首だろ。しかも、あとどこ切られてんのって言ったら、乳首ですよって。あ、そうかみたいな。そうかじゃねえよ。で、159。4時だから何、昔のおっちゃん見習えよと。おっちゃんじゃねえよと。昔のおっちゃん見習えってどういうことなんだ。見習うって、普通に4時やっててもおかしいでしょっていう、一般的にね。ねえ、まあ2時からスタートしてる俺が何言ってんだって話ですけど。で、160、ある程度解けたら配信してよ、トリロジーと。もうある意味はかなり解けてるっちゃ解けてるんですけど。だけどまだね、とどめがさせないって感じですね。相変わらずその爪の甘さ。またこんな時に配信したら 2,3 時間うんなってんじゃねえかっていうようなぐらい、ひどい状況なんで、まだまだかかりそうな感じします。で、161、あ、でもね、やっぱりね、配信しないでやるとその読まないし、片っ端からなんだろう、もうひどい攻め方してるもんだから、まだ早いですね、あの多分攻略は、配信してる時よりはるかにとは思いますけどね。で、161、仮首入れたら8個かと。あ、いろんなところに首ありますからね、なんだそれは。で、162、俺根性でシーズン1は全部Sクリアしたというのにと。まあそれ根性でしょ、俺根性ないですから、根性ないですから、もういいや、もういい、ヒント見るわっつってヒント見て、やりましたけど、偉いね、全部Sクリアしたっていうのは。偉いっていうかね、いい脳みそ持ってる、なんだろうっていうかね、そのある程度その推理が分かっても、推理が分かってもっていうか、トリックが分かっても、それを導くためのそのキーがね、集まらないという、自分のその攻め方が下手くそっていうのもあって、もうダブルでダメっていう。そうだからダメなんですよね、で、まああれは自己満のやつですから、まあ、全部Sクリアしなくてもね、そのゲームが楽しめりゃいいのかなっていうのもあるっちゃあるんですけど、まあ自分のプライドがね、許さねえっていうんだったらSクリアした方がいいと思うんですけど、そこまでねして、あの3時間も4時間も悩んでんだったらヒント見た方がいいかなっていう感じになっちゃったんで、とりあえずAクリアばっかりですよ、初めの方は S ばっかでしたけど、後半も A ばっかですね。少しは見ちゃってるみたいな、はい。はい、で、この辺で終わりしましょう。もう4時ですね、やったのは2時間、配信しましたね、はい、ありがとうございました。じゃあですね、今日の、録音ファイルもアップしたいと思うので、もしよかったら聞いてみて、おくんなましということで、配信、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。次回ですね、どうしよう、師匠シリーズ1話しかねえんだよな、師匠シリーズ、どうしよう、救うものか、救うもの、師匠シリーズを先にやって、それかもうつなげちゃうか、師匠シリーズをやった後、救うものシリーズをそのままつなげてやっちゃおっかなと思います。はい、
そうですね、あとまた何か、リークがあったらですね、言っていただければ嬉しいかなと、はい、思います。はい、じゃあですね、この辺で終わりにしたいと思います。なんとなくちょっとジータのデザインが、デザイン の, そのバックのバックの青がちょっとあれだから、もう少し色を変えるかもしれないですけど、はい、まあいいやこれで終わりにしましょう。じゃあ、次回スクーモノシリーズと師匠シリーズで、会いましょう。はい、じゃあ、終わりたいと思います。それでは、4時です。おやすみなさい。ではバイバイ。